今日の聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書8章の16節から21節、旧約聖書の御言葉は詩編第18編26節から35節の御言葉です。最初にお祈りを捧げさせていただきます。全能の父なる御神様、今日もこうしてあなたの御前に一人一人それぞれ置かれた場所に置いて御言葉に聞き祈りを捧げ、新しくまたこの一週間の歩みを歩み始めようとして、それぞれ御前にぬかづいております。どうぞこの私たちの思いをあなたが良しとして御前に受け入れてくださいますように。そしてどうか主よ、新しく始まったこの一年の歩み、さらに支え、守り、力づけて歩んでいけますように導いてください。本当に寒さ厳しい中です。身も心も臆病になり、控えめになってしまうような私たちですが、どうぞ主よ、あなたを見上げることで、少しでも前を向いて歩み出す、そのような日々となりますように主よ。そのために体の健康、心の健康、すべてのことを守ってください。それぞれの家族の上にも、仕事の上にも、置かれているいろんな状況の上にも、あなたが共にいてくださいますように。共にいてくださるということを信じて、主よ、今日もまた、そして明日からも歩むことができますように。皆によって祈ります。アーメン。今日の聖書の箇所は、ルカによる福音書第8章、16節から18節。これも一つの、これ題にありますように、灯火の例えと聖書に題が付されております。なぜイエス様という方は、例え話を語られるのだろうかと。今日の箇所の上の段ですね、8章の9節から10節にその理由が書かれてありました。読んでみますと、ルカによる福音書8章9節、弟子たちはこの例えはどんな意味かと尋ねた。イエスは言われた。あなた方には神の国の秘密を知る、悟ることが許されているが、他の人々には例えを用いて話すのだ。それは彼らが見ても見えず、聞いても理解できないようになるためであると。この言い方でありますと、イエス様が例えで話されるのは、弟子たちに対しては、神の国の秘密を、それを直接、悟る、話されるということがあるけれども、しかし、あまりにもですね、そういう神の国の秘密ということは、かえって直接話すと、なんて言いますかね、つまずきになると言いますか、あまり、イエス様のことや、信仰のことを、あまりまだまだ知らない人にとって刺激が強いと、まあそういうのであるから、まあ例えで話すんだという意味にも取れますね。またでも一方でですね、この同じ箇所、このルカによる福音書はマルコによる福音書と同じここの箇所なんですけど、マタイによる福音書はちょっとニュアンスが違っていて、マタイではこう書いてあります。彼らは見ても見ず、聞いても聞かず、理解もできないからであると。そう書いていますね。だから見てもわかんないし、聞いても聞こえない、理解できないから、わかりやすくするために例え話を語るんだというふうに、マタイによる福音書ではあります。だから、このように当時も例え話については、なぜイエス様が例え話をされるのかっていうのは、二つの意味があったと言えると思います。一つは、いきなり難しいことを言って、もう単刀直入に言っちゃうと消化不良になるので、例え話で語るんだということと、もう一つは、例え話はわかりやすい。 その人に分かりやすいように、できるだけ分かりやすいように例え話を話されるんだという、まあ二つの、まあ、意味があったんだということではないでしょうか。いずれにしろ、今日のかこの八章の十節にありますように、神の国の秘密というものが、いずれにしろこの例え話の背後にはまあ隠されているんですよね。それがはっきり言えないから、言うとまたいろいろ大変だから、例え話をなさるということは、例え話の背後にはそういう神の国の秘密がやっぱり実は語られているんだよということになります。で、じゃあ今日の箇所16節から18節ですね、これはこの例えの背後にある神の国の秘密って一体何だろうかということでしょうが、16節をもう一度読みます。灯火を灯してそれを器で覆い隠したり、寝台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように燭台の上に置く。まずこの言葉、灯火とここで訳されている言葉は、ギリシャ語ではルクノンという言葉です。ルクノスという言葉から来ているんですが、このルクノスっていうのはろうそくの、ああいう灯火じゃなくてランプのことですね。こう取っ手がついていて、手に持って、そして油が入っていて、その油にこう垂らすように、油に浸かっているように芯がこう出てて、そこに火を灯すと、こうその火をずーっと持って、それをこう暗いところや歩いていくときに、まさに、取っ手がついて手に持ってかざしてです、手をと火を持ち上げるような、持ち歩けるようなものなんですね。まあ、形としてはコップの飲み口がずっと細長くなった、そういうものだと考えていただければ良いかもしれません。で、そういう、まあ、ランプに火を灯しておいて、それを器で覆い隠したり、その火をパカってこういうふうになんか他の器で、隠しちゃったら、これ火消えちゃいますよね。あるいは、食台の下に置いたりする。食台というのは、これはベッドのこと、あるいはソファーとも訳されますが、それは、その下に置いちゃったらですね、その光が見えなくなりますし、かつてそれって、もしかしたら燃えちゃって危ないですよね。そんなことしないって言うんですよ。入ってくる人に光が見えるように食台の上に置くと。部屋に入ってくる人が、真っ暗なだとね、何も見えなくて、こう歩けないですけど、部屋にドアは、扉を開けて入ってきた人がちゃんと、柱とか壁のちょっと高いところに食台があって、そこにポンとランプが置いてあるならば、部屋全体がわかる。あるいは、こう、テーブルの上にね、食台があって、置くところがあって、この食台というのもラクニアス、っていう言葉、ラクニアスですね。これはまさにラクノスっていうのがランプ、この灯火で、ラクニアスっていうのは光を置くところ、光のためのっていう意味です。まあ、食台ですね。で、ちゃんと置いて、そして人々がなんと見えるようにするんじゃないのかっていうんです。で、本当に隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはないと、17節でイエス様は続けてらっしゃるんですね。まさに例え話だって言うんです。日常のよくある一つの場面ですね。これ、そうだよねって聞いた人は、あ、そうだそうだ、当たり前だよって。ランプはちゃんと食台に置く。そんなベッドの下や蓋を蓋しちゃったらね、ダメじゃんっていう、まあ誰だってそうだって思われることではないでしょうか。で、この短い例え話を紹介されて、先ほどの17節はそのイエス様の解釈ですね。で、この例え話を通して17節、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはないんだって。つまりこう、隠れているものでちゃんとそれは公になってくるんだよって。灯火が、ちゃんとこう人々に見えるところに置かれるんだって言うんですよ。どうでしょうか。ここまで、つまり、ここまでのところでイエス様はこれ何のことをおっしゃっているのだろうか。ちょっと、ピンとこない ですよね。この灯火って、じゃあそもそもなんですけど、このランプ、灯火って一体何のことかっていうことですよね。この例え話の中で最も肝心なことは、この灯火が一体何のことかってんです。これが分かんないと、後のこの後の言葉、17節の言葉もまるで分からないと言った方が良いと思います。どうでしょう。この例え話はどう理解しているのか。でですね、ま、昔から一つですね、よく読まれてきた解釈にですね、この16節、17節だけを読んで理解しようとするとですね、こうだろうと読まれてきた、解釈というのは、灯火っていうのはその人の持っている、その人間の持っている才能とか力、内なる。で、それは神様から与えられたものなん、賜物ですね。私たちに与えられた賜物。なんかわかんないけども、小さい頃はそんな、どんなね、赤ちゃんとか子供にどんな才能が隠れているかなんてわかんないですよね。まあ大人になってもそれはわかんない部分はあるんでしょうけど、自分さえも、その自分の中に与えられた才能とか力とか神様からの賜物、タラントなんていうことはですね、気づけないものですよね。持っているか持っていないか、与えられているかどうか分かんないようなものなんです。そう思っていることなんだけど、いつか神様から与えられているそういう才能や内なる力や内なる光、そういうのは表に出てくるんだよって言うんですよ。だから17節、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならないものはないんだ。神様が、まあ、そのために与えられているそういう才能や人々のために、この世のためにと与えられているものは、やっぱり何かにしていろんなところで公になってくるんじゃないかっていうね、そういう解釈。この二つの説だけ読めば、確かにですね、私たち一人一人の中にもある与えられている、まあ何らかの力や才能や、まあ、あるかないかわかんない、そういう神様の賜物、そういうものがいつか人々を照らす光になる。ピアノを習っていたっていうことが奏楽をするようになったとか、そういうことなんじゃないでしょうか。で、ちょうどイエス様が三条の説教でおっしゃったように、あなた方は地の塩、世の光となるんだ。世の光。やっぱり内なるものはこう現れてくるんだ。まあ、そういうお話と通じる例え話として、確かにこれはそう読めるかもしれません。ただ、その後の実は18節が、付け加えられていることがちょっと違うので、問題なので見てみましょう。18節。だからどう聞くべきかに注意しなさい。持っている人は、さらに与えられ、持っていない人は持っていると思うものまでも取り上げられるんだ。だから、どう聞くべきかって。この持っているものってのは、その内なる光だとするならばですね、灯火、その内なるものだとするならば、どう聞くかっていうことをイエス様はおっしゃっておられるんですよ。じゃあ、聞くのかっていうのは、これはずーっと実は、この前のその種まきの例えから言われていることなんですね。そうですね。例えばその直前の14節15節を読みましょうか。14節。そして茨の中に落ちたのは御言葉を聞くが、途中で人生の思い煩いや富の快楽に追い塞がれて実が熟するまでに至らない人たちである。15節。良い土地に落ちたのは立派な良い心で御言葉を聞き、よく守り忍耐して実を結ぶ人たちである。と。だからどう聞くべきかっていうのは、じゃあ御言葉なんだってことになりますね。御言葉をちゃんと聞いてよく守り忍耐して実を結ぶ人たちのことなんだと。つまり、従って御言葉をちゃんと聞きなさいよっておっしゃるわけで、注意しなさい。で、持っている人はって何を持っているのかっていう、御言葉を自分のうちに保持する。さっきの御言葉を聞きよく守り、守るってやっぱり保持、キープするっていうことですから、自分の中にこう、蓄えている。そういう人は、さらに与えられるけど、持ってない、御言葉を蓄えてない人は取り上げられちゃうよ。 ていうことですよね。あの種まきの例えで言えば、あのこれぴったりとつながってて、例えば12節ですよね、この例えの意味はこうである、種は神の言葉である。12節、道端のものは御言葉を聞くが信じて救われることないように、後から悪魔が来てその心から御言葉を奪い去るんだと取り上げられる。13節、石地の者とは御言葉を聞くと喜んで受け入れるが、根がないのでしばらくは信じても試練が合うと身を引いてしまう、御言葉から離れてしまう人たちのことであると。14節、そして茨の中に落ちたのは、御言葉を聞くが途中で人生の思い煩いや富や快楽に覆い塞がれて、実が熟するまでに至らない人たちなんだと。そのようにいろんな御言葉があっても、その人に根付かなかったり、育っていくだけの空間がなかったりするんだと。だけど本当に自分の中に、ずっとその御言葉を保っている、持っている人は、15節ですよね、良いを心で御言葉を聞き、よく守り、忍耐して実を結んでいくんだよ。だからさらに御言葉が与えられる、さらに御言葉がこう実をならしている、その種になるわけですからね、種をならしていくんだよっていう、最終的にはどうでしょうか。したがってこの16節で言うならば、その灯火っていうのは直接的にはここではですね、与えられた御言葉のことなんだ。御言葉がこう芽を出すとか、灯火、こう光を放つっていう感じですよね。御言葉がこう光を放つんだ。で、そういう御言葉っていうものは、自分の中だけにこう隠し持っていたり、なんか人から見られないようにじーっとね、そんな人間はいないんだと。もっともね、それがどんどんどんどん、この覆い隠したり、寝台の下に置いたりした人はいないでしょと。入ってくる人に光が見えるようにしょんだの、だんだんそういう、見言葉が表に出てくるんだよと。17節、隠れているものであらわにならないものはなく、秘められたもので人に知られず公にならない。だから見言葉の力っていうか、見言葉の光っていうものは、そうやって人々に、やっぱり現れてくるものなんだ。公になってくるものなんだよ。そう、見言葉そのものにそういう力があるんだと。言っても良いんじゃないでしょうか。どうでしょうか。で、これがイエス様の、思いっていうか、私たちに伝えたいこと、メッセージだったと言えるのではないでしょうか。だから、最初の十節の、神の国の秘密を悟ることが許されている、その神の国の秘密というのは、ここで言えば、御言葉っていうのは隠そうとしても、やっぱりダメになる。取り上げられてしまう。それは花は咲かないんだ。美しい花を鳴らすためには、その御言葉が人々に知られ、公になっていく、そういう力、花を咲かしていく、実を鳴らしていく、そして種を作っていくって。それ御言葉そのものが、そういう光を持っているんだよ。そういう力を持っているんだよっていうのが、御国の秘密と。言ってもいいかもしれません。だから15節の言葉の通り、良い心で御言葉を聞き、よく守り、これはキープし、忍耐して実を結ぶ人になっていきなさいよと。そしたらそれはいつか花を咲き、そして実を鳴らしていくことになるからねっていうイエス様の教えの言葉だと言えると思います。どうでしょうか。そういう意味で言えば、実はこの後今日は19節から21節も読んでいただきました。ここにはですね、イエス様の母と兄弟が出てくるんですね。なんか全然例え話とあんまり関わりないかもなと思われるかもしれませんが、読んでみますと、19節、さてイエスのところに母と兄弟たちが来たが、群衆のために近づくことができなかった。マリアさん。お母さんですね。それから兄弟ヤコブさんです。そこでイエスに、母上とご兄弟たちがお会いしたいと外に立っておられますと知らせがあった。すると21節、イエス様はどう答えられたかというと、イエスは、私の母、私の言葉とは、神の言葉を聞いて行う人たちのことであるとお答えになった。ここもやっぱり神の言葉つながりなんです。御言葉つながりなんです。聞いて、 御言葉を聞いて行う人が本当の、本物の私の家族だよっておっしゃっておられるわけですから、うん、とてもこれは血のつながりとか血縁関係ではなくて、やっぱり御言葉つながり、御言葉を、うん、心の中に持っている、そしてそれをが大事なんだよって、それはちゃんと花咲いていくからねって言うんです。いかがでしょうか。なるほどなぁと思わせられます。前回も申しましたが、御言葉を自分の中へとこう自分の経験、そしてこれをキープ受け止めて、そして御言葉体験って言いますか、根を張っていく、本当にいろんな体験したり、いろんな経験をする御言葉をね、最初は とっても、なんか、聞けなかった。難しいなとか、あれはきついなとかって思ったものが、しかし、後から、ああ、そうか、そういう意味なんだとかね。その御言葉によって支えられたとか、そういう体験をが大事だよと、根っこ張っていくんだよ、そしてそれをキープしたらいつかそれが花咲くからって言うんです。やっぱりここもそうじゃないでしょうか。もう一度申しますけれども、この御言葉を聞くっていうのは、ただ聖書だけに巻かれているわけではないんです。御言葉とは道端にも巻かれています。石地にも巻かれているんだ。茨の中にも御言葉の種はちゃんと巻かれているんだよ。こんなところにはないとか、ここにはないとか、そう思えるようなところでも、神様はちゃんと私たちの日常の生活や、あるいは職場、学校や、それこそ、信仰とかキリスト教に関係ない本とかね、雑誌とか、いろんな人間関係とか、殺伐としたこの世の中の出来事の中にも、ちゃんと御言葉の種は撒かれているんだ。気づきさえすれば見つけることができるんだよ。で、その御言葉を聞けるんだ。そしてそういうふうに御言葉をこう、種、根っこがあるならば、そこに、根っこを生やされる土壌があるならば、そこにちゃんと御言葉ついて、そして花を咲かせ、また育てていくときに、ちゃんと御言葉を花咲いていくからね、身を慣らしていくからね、だからどう聞くかを注意していなさいというのがこの言葉なんです。どうでしょうか。昨年、私は亡くなられた牧師先生で、私の東進大時代の、東京神学大学時代の学びの恩師、山内誠先生、まあ、教授だったんですが、亡くなられたんですね。とても悲しい思いをいたしました。ずっと引退なさってからは、お連れ合いの故郷のスコットランドで暮らしてらっしゃって、またスコットランドで亡くなられました。で、その先生はとっても学問的で、まあ厳密な方で、まあ、あんまりね、笑わないような先生ですけども、まあでも関西人だから、冗談言ったりなさるんですけども、ただね、本当にそういう学問の、厳密な、本当に学問的なことをなさってる、語学とかなさってらっしゃる方なんだけど、進学校に行こうと決心されたきっかけっていうのは、我々、学んでいるものだけに、個人的に話してくださったことなんですけど、自分がその若い時に、まだ学生の時に将来どうしようかとか、どういう道に行こうかみたいなことを悩んでいた時があったそうです。そして、こう、それこそ悩みながら街を歩いていた時に、ふと風でふっと飛んできた、こういう紙があったんだ。紙切れですよね。そして、あっと思って、なんか白いものが飛んできたって、何かなと思って拾って、パッと見てみたら、聖書の言葉、聖句が書いてあったんですよ。なんでこんなところに聖書の紙切れが、しかも自分のところに、足元に飛んでくるなんて。こんなね、偶然なことはない。これは神様からの、自分への問いかけ。やっぱり、メッセージだと思ってから、先生は進学校に行かれるんですよ。これは、本当に学問をする教授ですよ。もう、それこそ、もう、厳密にこう、分析なさるような方なんだけど、その、見言葉体験っていうのは、本当に人から見たら、なんだそれはとね、思えるような偶然、単なる偶然じゃないかと 思えるようなことなんですが、でもそれは自分にとっての神様からの語りかけ、御言葉体験なんですよ。これは私たちへの、私への神様からの働きかけ、御言葉だって、人から見たらそんなことをと思われることが、自分にとってはこれは自分への、自分だけへの神様の言葉、メッセージだと。そう感じられるかどうかですよね。そう感じられるっていうところにはちゃんと根っこがあるっていうことじゃないでしょうか。そして、それはその人にとっての真実なんです。本当のことなんだ。これは御言葉体験なんですね。それがその人を支えていくっていうことではないか。私は、まあ、山口先生、懐かしいですけど、そのことを忘れられない一つの出来事なんです。エピソードなんです。最後に、私はこの例え話でもう一つ、イエス様が、ここの例えに込められた、もう一つの思いがあるのじゃないかなと思うのが、16節にある言葉なんですけど、もう一度16節見てください。灯火を灯して、それを器で覆い隠したり、食台の下に置いたりする人はいない。入ってくる人に光が見えるように食台の上に置く。入ってくる人に光が見えるようにっておっしゃってるんですよ。この入ってくる人って何か、もちろん例えればこれ部屋に入ってくるという人ですけど、イエス様がわざわざ入ってくる人にっていうふうに設定され、限定されておられる。この入ってくる人で何をイエス様は感じておられたのか。これは私は明らかに弟子になろうと入ってくる人なんだ。イエス様のことを知りたい、もっと知りたいというふうについてくる、信仰に入ろうとする人、入ってくる人たちなんですよ。つまり今で言うならば、この教会やこの礼拝に入ってくる人なんです。だからまだあんまりよくわかんないけど、まあ、よく知らないけど、ちょっと礼拝にでも覗いてみようかな、教会に、礼拝に出てみようかな、教会覗いてみようかなって。あるいは信仰を与えられたばかりの初心者の方々、入ってくる人なんですよ。その人に対して光が見えるように燭台の上に置く灯火っていうのはそういうものなんだって言うんです。ということは、すでにそこにいる人なんだ、だと考えることができて、その灯火をこうやってちゃんと置く、その入ってくる人のためにとこう見こ、食材を置くわけですよね。で、この人はもうすでに信仰を持ってたり、もう入、どっぷり入ってる人かもしれないし、先輩なのかもしれない。で、そういう人が、こう、自分の灯火、信仰の灯火と考えてる、御言葉をね、支えられたそういう信仰の灯火を隠してもったいぶってね、その光を見えないようにしたらダメでしょってことなんですよ。入ってくる人には、やっぱり御言葉が光になるんだってことですよね。御言葉が光になるんだ。その御言葉によって、周りの人が照らされる、部屋が照らされる。それは、その前、入ってくる人のためにと、前の人が置いた燭台なんです。言ってることはわかりますでしょうか。だから本来、御言葉というものは、人々に伝えるもの、光を放つものなんで、人に、先ほど申しました、知られて公になっていくものなんだって言うんですよ。どうでしょうか？これ一体イエス様から私たちがまあここから学ぶとするならば、私どもはどうしても、なんていうのかな、入ってこようとする、あるいは通り過ぎよう、教会やね、礼拝を通り過ぎようと、前を行く人に対して、かっこいい教会、かっこいい自分、立派な信仰者だ。立派な教会だ。とっても素敵な礼拝ですよって言いたいんですよね。見せたいってどうしても私たちの中にはあります。こんな立派な幼稚園ですとかですね。こんな立派な教会なんですよって。だから来ませんかってね。そう、やっぱりどっか思いがありますよね。だけどイエス様はここでおっしゃってるのはそうじゃないだろうって言うんです。見ていただきたいもの、あるいは見てもらえるもの、こう、公になってくるものは、御言葉なんだって。 あんたじゃないよってことなんですよね。聞いてもらうのは、御言葉そのものの光なんだって言うんです。見てもらうのはね。あなたの立派さや、あなたがどんなにすごい人間かとか、人生をちゃんと送ってきたか、頭がどれだけいいとか、綺麗だとか、すごいねとかですね。そんな、この世で成功しましたとかですね。こんなに私は、信仰者として、ね、信仰を持って成功してますとかね。そうじゃないよねって言うんですよ。むしろ、見えてくるもの、現れてくるものっていうのは、どれだけ御言葉に支えられて生きてきたかっていうことじゃないのかって言うんですよ。失敗したかだり、大変だったけど、そういう中でも、私は御言葉にくじけそうなな時も苦労してきたけど、やっぱり信仰が、御言葉が支えになってきたんですよって。この言葉によって自分は生かされているんですよって。そういう言葉、御言葉体験、こう、肉になっているような御言葉ですよね、人生の。それが人たち、入ってくる人たちに響くっていうか、見える。それが大事なんじゃないか。かっこいい自分、かっこいい教会、かっこいい礼拝。それいくらかっこつけても、そこじゃないんだよな、っていうことじゃないでしょうか。見せようとしたいんですけど、それじゃないんだな、っていう。むしろ、それは勝手な我々の思い込みであって、もうどれだけ、やっぱり自分たちが御言葉を大切にしているか、どれだけ御言葉を大切にしているか、どれだけ聖書、あるいは御言葉に生きる、礼拝の中でも御言葉に聞くっていうことをどれだけね、真剣に私たちが礼拝の中でも、しているのかと。そういう、姿勢とか姿っていうものが、あ、やっぱり違うんだなっていうか、何かあるんだなっていうふうに、そういうふうに、何かあるとか、思わせる、思ってもらえる、そういうことなんじゃないかなと思います。違うでしょうか。そこに心を寄せる、そういうものでありたいな、そう願います。今日はもう一度一箇所読んだ詩篇の18篇、もう一度最後に読んで終わりたいと思います。詩篇18篇29節から31節をお読みいたします。詩篇の18篇29節からお読みします。主よ、あなたは私の灯火を輝かし、神よ、あなたは私の闇を照らしてくださる。あなたによって私は敵軍を追い散らし、私の神によって城壁を越える。神の道は完全。主の仰せは火で練り清められている。すべて身元に見寄せる人に主は盾となってくださる。祈ります。天の地なる御神様、今日もイエス様の御言葉、例え話を通して、私たちが何をどう聞いていくか、また何に目を留めていくかということを改めて考えさせられていることを心より感謝いたします。どうしても私たちは自分がどう見えるかということばかりを気にして生きております。人からはどう言われるのか、人からはどう見られるのか、そんなことばっかりを考えながら生きている。そんな私たちでありますことをどうぞ憐れんでください。何より御言葉をに支えられている自分がありますこと、そして御言葉を本当に大切にしている礼拝であり教会でありますように、どうぞ導いてください。ここには今日聞いてくださっている人には、それこそ入ったばかりの人もおられるかもしれません。どうぞその方々が人や形を見るのではなく、本当に御言葉に従う、御言葉につながる、そういうもので となられますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。